はヨハネの福音書7章の16節から18節、新約聖書の172ページです。新約聖書172ページ、7章の16節。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。それからエペソ人への手紙6章の11節、348ページです。エペソの6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものを放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。もう一箇所、ヘブル人への手紙2章の18節、391ページです。391ページ、ヘブル人への手紙2章の18節。主はご自分が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることが おできになるのです。題は御言葉がプレゼントということです。では兄弟よろしくお願いします。
皆様おはようございます。中央区の八丁堀から集っております中込豊と申します。今日は、今杉本兄弟もお話しされたように、12月24日クリスマスイブの日です。日本における、クリスマスに便乗した商売も、明日のクリスマスというよりも、ほとんど今日で終わり、あさってからは一転して、お正月商戦と。救われる前 の私は、皆様の多くもそうだったと思うんですけど、本当のクリスマスの意味など全く分からず、ただただその喧騒に翻弄されていました。正確に言うと、私の場合はですね、楽しそうにしている人を横目で見たり、華やかな街の様子をテレビで見たりして、羨ましいなと思いながら、ずっと仕事をしていたというのが正直なところでした。例えば今日のように12月24日が休日であれば、救われる前の、どうしようもない私だったら、せっかくクリスマスイブが休みの日になったんだから、のんきにこんなところへ来てこんなことしている場合じゃないよとか、わけのわからない本末転倒なことを考えていたに違いありません。信仰を持つ前の私たちもそうでしたが、多くの日本人にとってクリスマスというのは、その本当の意味にはあまり関心はなく、12月24日25日、特に今日24日という物理的なカレンダーの日が大事なのではないでしょうか。この日こそよりたくさんの物理的な満足を追い求め、人間のさまざまな自己中心の欲を満足させようとする、それが凝縮した日になってしまっているように思われます。すなわち物理的な満たしに喜びを感じる日になっているように思われます。でもまた一方で、さまざまな悩み苦しみ試練を抱えていて、クリスマスを楽しむ気分になどとてもなれない という人も多いと思います。周りの楽しそうな様子を見ているとますます落ち込んだり、強い疎外感や孤独を感じ、私にはクリスマスなんか関係ないと思ってしまっている人も多いと思います。でもイエス様は実はこのような人たちのためにこそこの地上に降りてきてくださいました。主イエス様の呼びかけです。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。マタイの福音書の11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。マルコの福音書の2章17節、医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。ルカの福音書の19章10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ヨハネの福音書の6章37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません。このように呼びかけてくださっています。まあ、言うまでもなく大事なのはカレンダーの日にちではなく、神なる主イエス様が人間の姿をとってこの地上に降りてきてくださり、私たちのどうしようもない罪の身代わりとなって十字架についてくださり、よみがえってくださり、さらにもうすぐ再び現れ迎えに来てくださるという事実に他なりません。また大事なのは、主イエス様はまさに今も生きて働いて私たちを愛し導いてくださっているという事実です。私たちはその御業を信ずる信仰によって、自分の努力ではなく、ただイエス様の前に正直になりへり下ることによって恵みにより救われました。自分ではどうしようもない、どうしようもできなかった罪を許され、新しく生まれ変わらせていただき、永遠の命、本当の命をも得させていただきました。そして私たちは決して孤独ではなく、主イエス様がいつも共にいてくださり共に歩んでくださるという確信を持ちながら、天の御国を待ち望みつつ歩める幸せをいただいています。そういうわけで私たちはいつも主イエス様から恵みをいただき、喜び、平安、希望をたくさんいただいていますから、毎日心の満たしというクリスマスプレゼントをいただいているようなものです。それゆえ私たちはむしろこういう喧騒の時にこそ静まって、救い主としてこの地上に降りてきてくださった主イエス様に心から感謝し、賛美の礼拝を捧げることが大切だと思います。そして先ほどの礼拝でそれができたことは本当に幸せなことだと思います。ここで、ヨハネの福音書からイエス様のご降誕の意味に関する御言葉を見てみたいと思います。よく引用される箇所ですが、ヨハネの福音書の1章の1節から解読します。157ページ、ヨハネ伝の1章1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。とんで14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。このようにイエス様のご降誕を 神の言葉が人となって地上に降りてこられたという角度から述べられています。そして16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。これこそ毎日私たちがいただいているクリスマスプレゼントです。ヘブル書の1章の1節と2節を拝読します。389ページ、ヘブル書の1章の1節と2節、389ページ。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと述べられています。旧約の時代、神はモーセや多くの預言者を通して御言葉を人々に送ってくださいました。しかし人々はあまり応答せず、拒絶することがほとんどでした。今度は神の御言葉そのものが人となってこの世に生まれてきてくださり、この方を信ずる信仰によって罪の許し、神との和解、恵みを受けることができるようになりました。神の御子であられるイエス様は、この地上に人間の姿をとって存在されていた間、何でも自分の思い通りにしようと思えばできたはずなのに、何一つご自分の思いでことをなされはしませんでしたし、何一つご自身の利益のためにことをなされたりしませんでした。常に祈って父なる神の御心を尋ね求め、それに従われました。ヨハネの福音書の170ページ、6章の38節からお読みいたします。ヨハネ伝の6章の38節、170ページです。イエス様のお言葉です。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。同じくヨハネの福音書の14章10節から191ページに飛びます。14章10節、イエス様の言葉です。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。飛んで23節の途中から、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなたが聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。さらにイエス様は、私たちの罪をあがなって私たちに新しい与えてくださるために、十字架の死についてくださいました。その御業を成してくださる前にも、オリーブ山というところで父なる神に祈られ、父の御心に従うことを誓われました。マタイの福音書の26章39節、51ページです。マタイ伝の26章39節、それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。もう本当に最後の最後までイエス様は自分のことは全く大切ではなく、父なる神の御心に従い、私たち一人一人のために十字架についてくださいました。ここで、イエス様が悪魔の誘惑を受けられた場面を見てみたいと思います。イエス様は公の活動、すなわち救い主として伝道を開始される前に荒野で悪魔の誘惑を受けられました。イエス様は神そのものであられるわけですから、悪魔の誘惑などを受ける筋合いもないし、簡単に退けられたはずなのに、あえて人間と同じように試みに遭ってくださいました。マタイの福音書の4章の1節から拝読します。4ページです。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。イエス様は私たちと同じように悪魔の誘惑に遭ってくださいました。そしてそれに打ち勝たれました。どのように言われて悪魔を退けられたか、もう一度見てみますと、4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。7節、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。ここで、注目したいのは、最後に必ずと書いてあると述べておられることです。主イエス様は神の御子であり、三位一体の神そのものでもあられます。それゆえ、例えば十節で、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよとだけ言い放ってもよかったはずです。もしくは、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと昔モーセの口を通して言ったではありませんかとおっしゃってもよかったはずです。ところがイエス様はこの場面でも自分の権威や力を使ってではなく、聖書の御言葉を使って悪魔に対抗されました。すなわちイエス様が悪魔の誘惑に打ち勝つために用いた唯一のものは聖書の御言葉でした。これは私たちがこの世でいろいろな試練や誘惑に直面したとき、それに対抗できるものはただ一つ、聖書の御言葉であることをイエス様自らが示してくださったのだと思います。私たちの持っている意志の力は呆れるほど弱いものです。私たちはさまざまな困難や試練、誘惑に出くわしたとき、自分の意志だけでは本当にいとも簡単に動揺し、戸惑い、どうしてよいか全くわからなくなってしまいます。しかし主イエス様がくださった聖書の御言葉はいつも正しく完全で、揺らぐことは決してありません。ヤコブ書の1章13節から408ページです。新約の408ページ。 ヤコブ書の1章13節から拝読します。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありませんと述べられています。ここでちょっと話を変わるんですけど、少し前書店で、何とはなしにこう 書棚を眺めていたところ、たまたま一冊の本が目に留まりました。聖書で読むアメリカというタイトルの本でした。読んでみると、その中に興味深い記事が載っていました。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロの時のことでした。その本の中に、墜落直前の基地腕の祈りという項目がありました。その記事によると、ハイジャッカーがホワイトハウスと連邦議会議事堂に突っ込むのを防いだヒーローの一人に、トッド・ビーマーという人がいたそうです。結局彼が乗っていた飛行機は国防総省、ペンタゴンに突っ込んだようです。その時のことが短く書かれていました。ちょっと読んでみます。墜落直前の基地腕の祈り。ハイジャッカーがホワイトハウスと連邦議会議事堂に突っ込むのを防いだヒーローの一人、トッド・ビーマーも最高に印象的でした。妊娠中の妻を煩わしたくなかったビーマーは、ユナイテッドエアラインズのフライトに電話サービスをしている会社 GTE で働いているリサ・ジェファーソンという名の電話交換手に電話しました。13分間の会話の中で、彼らは一緒に主の祈りと次のような最も有名な詩篇第23篇を唱えました。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。ジェファーソンによると、電話交換士の人です。ジェファーソンによると、多数の他の乗客もビーマーに合流して、あたかも最後の儀式のように詩篇23篇を唱えました。その電話の呼び出しは明らかにジェファーソンの生活を変えました。私は心の中で繰り返しあの祈りを唱えるでしょうと彼女は言っていました。こういう絶望的な状況でも、聖書の御言葉の力によって主にある平安がその場には満ちていたのだと思います。また同じ本にもう一箇所印象的な記事がありました。新興都市を表明したアトランタ市長の演説という題のところをと読ませていただきます。新興都市を表明したアトランタ市長の演説。私はというこの本を書いた著者ですけど、私はまたアトランタ市長が大勢の聴衆に演説した時の話を知っていただきたいと思います。それは2001年11月の感謝祭の時期、すなわちテロの残虐行為の影響がまだ残っていた頃でした。市長は、神をアメリカに祝福をと題するテレビ番組で開口一番次のように語りました。世界中の人がアトランタをオリンピックなどの多くのことで知っています。しかし最も知られていないのは、私たちは偉大な信仰都市だということです。私たちは神を信じる人々の市であり、恐れることなく神を賛美する人々の市です。市長はさらに語を継いでこう言いました。このような非常に困難な時には、私たちは神を必要とします。今は困難な時ですが、私たちはこの素晴らしい場所に住んでいます。また今は非常な緊張と不安の時です。何らかの方法で 神は信仰がいかに大切であるかを私たちに教えるために今の時を使われます。数日前、私はありがたくもニューヨーク市に行き、瓦礫の中を歩きました。そしてまっすぐに死の影の谷に踏み入りました。あんなに多くの破壊と混乱に満ち、あんなにも多くの命が失われた場所を見ることができました。しかし私は恐怖は見ませんでした。私は希望を見ました。一致団結を見ました。力を見ました。神の知恵に対する信仰を見ました。そしてこれこそがこんなひどく困難な時にあっても忘れてはならないことなのです。神が修復できないことは何もありません。神はいつでも全ての答えを持っておられます。9月11日の事件のように回答のない問題もいくつかあります。私たちが答えを得られないそのような時、信仰に変えることが大切なのです。さらに市長は市民に語りかけました。私たちは知らなければならないことを全ていつでも教えてくれる聖書を頼りにしたいものです。このように、いわゆる政治家の市長が述べたそうです。素晴らしい信仰の証だと思います。また聖書に戻りまして、マタイ伝の24章、35節46ページです。24章35節イエス様のお言葉です。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。パウロは次のように述べています。第一コリント1章18節291ページです。第一コリント1章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。第二コリントの5章1節から319ページ、第二コリントの5章1節、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。もちろんある特別な状況の時だけでなく、私たちの日々の生活の中で聖書は一体何て言ってるのだろうか、死の御心は何だろうかと尋ね求め、それに従おうとすることが、私たちが主にある希望と喜びを持ち続けながら生きるために必要なことだと思います。詩編の作者は、119編105節で、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと述べています。またイザヤ書では、30章21節では、あなたが、私たちが右に行くにも左に行くにも、あなたの、私たちの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞くと述べられています。聖書の御言葉は永遠に変わらない神の約束であり、 100% 真実な言葉です。そして今もまさに生きている言葉、生ける誠の神の言葉です。第一ペテロの1章23節から416ページです。第一ペテロの1章23節から、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない 神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。パウロはテサロニケの信者への手紙の中で、次のように述べています。テサロニケ第1テサロニケの2章13節、364ページです。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。私たちも、テサロニケの信者たちのように、御言葉を神の言葉としてそのまま受け入れ、素直に従い、主イエス様に喜ばれるような歩みができるように祈り続けていく必要があると思います。本当の平安や喜び、本当の命を代価なしに恵んでくださるお方は主イエス様だけです。また本当の真理は聖書の中にこそあります。それゆえ私たちは主イエス様がくださるあふれるばかりの御言葉を大きな口を開けて食べ続けていきたいと思います。最後に2箇所拝読して終わりにさせていただきます。ヨハネの福音書の7章37節174ページ、ヨハネ伝の7章の37節174ページ途中から拝読します。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。黙示録の22章17節461ページ黙示録の22章17節461ページ御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。ありがとうございました。
感謝いたします。愛する主様、本当に今日はクリスマスイブの日にあなたからのプレゼントである御言葉をいただいたことを感謝いたします。御言葉は力があり、そして私たちを元気づけてくれます。本当にその御言葉に頼るときに私たちは何も恐れず、ただあなただけを見上げて歩むことができますから、ありがとうございます。今日のこの時を感謝して、愛する主イエス様のお名前によって一言感謝を御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美の